男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
あれに渡しといたらいいじゃないですか、モーガン・フリーマン。
だって日本で言うと幕末より前の話しちゃいますか、南北戦争。
おー、な、剣対剣。
剣対剣、いや、銃対銃。
銃対、あ、まあ、だから、すごいね、うん、あれは感じた。その戦争が実際ああいう風に行われてたかどうか知らないんですけど、うん、相手側のほら、砦、荒物砦みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あそこから、あの人たちのやってることは全部見えるわけですよ。
うんうんうん。
最後の今から、ほんじゃ先陣を切って、参りますと。うんうん、いうことも新聞記者横に見に来てて、うん、全部見ときまーすって言って、お前ミサイルとかこっち側に落とされたらどうすんのっていう。
ミサイルないって。
大砲バーン撃っとったじゃないですか。
大砲撃ってました。
あれ、届かんぐらいの距離におるんですか？
あの時代、ガトリングガンが最新鋭兵器ですよ。
はいはいはいはい。
はい。
ほんなら、あの連中、新聞記者の人とか撃たれないんですか？
まあ、撃たれたりもしてると思います。
危ないやんか。そんな戦場にしてる場合じゃないやんか。
うん。南北戦争が終わって、
はい。
で、南北戦争で使ってた武器大量に余るじゃないですか。
はいはいはい。
で、南北戦争用に生産したけども使われんままの武器とか、ものすごく余るでしょ？
うんうんうん。
あれを日本に売りつけて、明治維新ですもん。
ああ、そういうことなんすか？
そうですそうです。
ああ、ほんなら、どうしたらいいんですかね。
そこも影響はしてますよ。日本のその明治維新を早めたっていう。
ああ、ほんなら、日本で、っていうところの、あれや、白虎隊みたいな。
そうです。白虎隊とかがやる前の話ですから
。あ、そうなんですか。
そうです。白虎隊だって、刀持ってたでしょ？
持ってました。
あれより前の話ですよ。
あ、そう。
いや、時代的には、
まあ。確かに今回もそのアメリカ人のくせに銃剣とか使ってましたからね。
そうです、そうです。
うん。第二次世界大戦か、と思いましたけど。
いやいや、もっと前、もっと。第一次よりもっと前。
あ、もっと前。
はいはいはい。
まあ、ということは、ああいう悠長な戦争をしてたっていうことですね。
そうです、そうです。
なんか、あの、戦争のスタイルがね、
うん、
もうなんかね、平和なんすよ。
そうそうそう。
敵の砦からこっちの部隊見えてんのに、
うん、
なんか海見てちょっと思い出に浸って、うんうん、今から俺死ぬんかなーってなって、最後乗ってきた馬のケツペーン叩いて馬パカパカパカ走ってって、
うんうんうん、
あー、さいならお前は頑張って暮らせよみたいな。
そうそう。だって騎兵隊がいますからね。
そんなことしてる場合じゃないじゃないですか。戦争ですよ、あなたたちって今。
あれですよ、Once Upon a Time in China と同じような時代ですよ。
あ、そんなんか。
リー・リンチェですよ。
あー、リー・リンチェか、ジェットリーか。
ジェットリーが、あれやって、あの、弁髪でカンフーやってたでしょ？
はいはいはい。
大体あれと時代的には変わらんぐらい。
ああ、ま、要は、世間の最強、少林寺やったって。
少林寺ですよ。
ですよね。
ワンスアポーナータイムインチャイナで手拭いで100人ぐらい一吹き飛ばしてましたからね。
ああ、ということはそのノリか。
そうですそうです。
おお、なんかそこら辺がね、戦争ってすごく悠長やなと思って。う
ん、だからあっこにあの、リー・リンチェこそ、ウォン・フェイフォンを掘り込んだら、多分一人で要塞落としますよ。
言って。
そうそうそう。
手拭い一個与えといたら。
そうですそうです。
なんかね、最初冒頭にも戦争のシーンあるんですけど、
ええ、
それもね、なんかね、変な牧場みたいなところでみんなで戦争してるんですけど、
はいはい、せーので打ち合う感じのね。
そう、よいしょーいう感じなんですよ。
ええ、
やーやー、我こそはー言うて現れて、
ええ、
なぬ、お主なんなりか言って、いざ、尋常に勝負言うてる感じなんですよ。
そうなんですよ。
なんか、なんなんこれと思って。夜のうちに攻撃してしまえよミサイルでって思うんですけど。
あれまだだから戦争が近代化する前の話ですからね。
ああ。
うん、
じゃあそんなこと言ったら日本とかって結構その夜闇打ちとかやってたから日本の方が強かったんちゃいます？
下手したらそれぐらいの勢いですね。
そうでしょ？アメリカってそういう紳士的な戦い方をしてたってことでしょ？
まあとか言いながら江戸時代や言いながらちょんまげをつけてるくせに、個人的にガトリングガン輸入して研究してる人とかいましたけどね。
狂気や。もはやもう人間狂気や。
意外とね、幕末の日本人ね、海外の情報入れて研究してるんですよ。
ああ、なるほどね。
江戸幕府の時代に、電気の実験やってる人とかね。
あら、うん、あらあら、すごい。
いるんですよ。
へえ、エレキテル？
エレキテルより後の時代ですけどね、だから、うん、だから普通にあの、電気信号で通信するやり方とか考えてたりとか、そういう時代なんでね。
ああ、なるほどね。
うんうん
うん
お台場とか作ってる頃ですよ。
ああ、あの、今の。
ええー。
富士テレビ。
富士テレビの、あ、この土地を埋め立てて作ってた時代ですから。
あそこ。
日本は。
ああ、そうなんや。
そうそうそう。
まあまあまあ、すごいあの近代的なお台場を想像してるんで、僕。なんか全然、すごいや、日本の方がって今思ってるんですけど。
ただの砲台ですからね。
ああ、そこはね、ええ。埋め立て地を一生懸命みんなで作ってる。
そうです、そうです。
うん。その、なんかね、その戦争の、なんかこう、なんか緊迫感っていうのがね。
はいはい。
今ほども感じられないなと。
ああ、なるほど。
うん。今やったら、ほら、ちょっと、うかつに、よそ見してるうちにミサイルで撃たれたりとかしますやん。
はいはいはいはい。
その時代ないんですもん。
うん。
だからみんなそんな、ね、ノン作戦なしで、
はいはい。
相手のとこ突入してって、行けーって言われて、
うん。
バンバン撃たれて、うわー言うてるけど、
うん。
当たり前やんってなるじゃないですか。プランなさすぎやん。
うん。
戦略なさすぎやんかっていう、タッチで進んでたんでね。
なるほど。そう考えるとまだラストサムライの方がその辺は言い訳聞くんですかね。
あ、そうなんですか。そういう風にちゃんと。
うん。いや、ラストサムライは、あれも実話に基づいてるんですよ。
はいはいはいはい。
昔ながらの武士のやり方で、
うん。
武装反乱を起こしたいっていう人たちがいて。
ああ、昔の方法。
うん、ええええ、
うんうん。
で、そういう人たちが、あの、銃とかそういうものにあんまり頼らずでやっていきたいって言うて壊滅したっていう話があって。
ええ。
それやったらまだ、あの、いやいや、我こそは言うててもなんとなく納得できるじゃないですか。
できますね。
はいはい。うん、だからまあ、そういう意味ではラストサムライの方が見てて気にならないですかね。
ああ、なるほどね。
うん。
だからなんか、いい時代やな、と思って。平和やな。
ほのぼのとね。
うん。
うん、
感じで、まあ、やっぱりそういう映画なんですから、黒人スター、一斉に導入でやってほしかったなーと思って。
おーほーほーほ
ー。ウェズリー・スナイプスとか。
ウェズリー・スナイプス、あの頃まだ、ただのヤンキーぐらいの話ですよ。
ダメですか。
うん、
ウィル・スミス。
ウィル・スミスだって。
出れたんちゃいますか。
出れへんでしょ。あの頃多分、高校生ぐらいちゃいますか。
ダメか。
うん。
もう、これですいません。今のところ、あの、黒人の玉切れましたけど、はい、僕の中で。
あの頃、あれでしょ？だって、あの、アカデミー賞を黒人が取るだけでニュースになる話でしょ？
あ、ほんまですか？
はいはい。
ああ、ほんならまだ、やっぱり、結構、黒人俳優さんっていうのが、そんなにいい役ももらえずに。
うん。
っていう時代背景です。
ちなみにですね。
ええ。
この映画グローリーですけど、
はいはい、
このグローリーがアカデミー賞のまあ、いくつかの賞を取ってるんですけども、
うんうんうん、
この年の作品賞がドライビングミスデイジーです。
あれ？同じじゃないですか？
同じ年ですね。
ああ、ほんなら、あ、それの後先は多少あったけども、
あったけどもですね。
だからモーガン・フリーマン当たり年やったわけですね。
そうですね。
ああ、あれで僕見に行った覚えあるんですよ、ドライビングミスデイジー。あ、
見に行ったんですね。
もうアクションしか見てない僕が、
はいはいはい。
なんか、あ、アカデミー賞ってこういうやつが取るんかと思って。
あ、別にそこはあれなんですね。ドライビングミスデイジーやからカーチェイスものやとか思ったわけではないわけです。
そういう、そこまでバカじゃないんですよ。
おばあはん連れたモーガン・フリーマンがカーチェイスに次ぐカーチェイスみたいな。
なんかその、リンカーン・コンチネンタルみたいなボタンブチッと押したら、後ろからロケットみたいなエンジン出てきてドヒューンって走るような。
あの、クエンティン・タランティーノみたいにあの BGM があれかかって。
さあ、あの、デケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケデケでんでんでんでんでんっていうやつ。あれでもかかるやね。さモーガン・フリーマンやるなって思うんですけど。
うん、
あれ見に行きましたよ。俺なんか、すごくほのぼのとしたいい映画ですねって思いましたもん。
だってあの、アカデミー賞主演なんたら賞っていうのを取ったんが、ハルベリーが最初ちゃいました、女性で。
ハルベリーって何ですか？
ハルベリー
って。黒人さんで？
X 面で、
はい、
ストームやってた人。
ああ、あの、髪の毛真っ白毛のお姉さん。
うんうんうん。
ああ、そうなんですか。
うん、やったと思いますよ。
ほんならやっぱりまだそんなに賞みたいなのは、公には渡してなかったんですね。
そうなんですよ。
でもあの、ハルベリーってあの人とかでも、そんなハーフぐらいじゃないんですか？
あの人もそうですね。多分混ざってはいると思いますね。
ついに黒人さんっていうわけではないでしょ。
ね、あの人、お父さんがイギリス人で白人ですね。
ああ、ほら。だからそういう面影、うん、ちょっと黒人テイストって感じでしょ？
そうそうそうそう。
そらいいですわ。
うん。あ、やっぱりハルベリーが最初ですね。アカデミー主演女優賞。
うわ、ほんますか。
うん。
わ、世の中大変なんですね。
そうなんです。意外とそんなもんやなという。
黒人問題っていうのはまだまだ根深いところはあるんです。あ、
主演男優賞は割と早うに取ってますね。
あ、それは。モーガン・フリーマンが。
いや、シドニー・ポワチーが。
誰さんなんですか、これ。あの映画をやった人
だ。シドニー・ポワチーはね、
ええ、
1963年に、ののゆりっていう。
俺、生まれてへんが。全然生まれてへんじゃないですか。まあ、でも、だから、そんだけ、やっぱり、あれね、取れないんですね。
う
ん、
そうですね。
まあまあ、大体アカデミー賞なんていうのも、
はい。あれ、ユダヤ人のね。
うん。結構、なんか、その、撮れないじゃないですか。もう見てても、いかにもって作品が撮るじゃないですか。
そうそうそう。
この作品撮ると思ったわ、みたいなやつ。なんでね、あの、戦争もんとか多いしね。
そうですね。
ハートロッカーとかね。うん、見てないですけど、今。
見てないですけど、僕も見てないですけど。
あの、無声映画のやつとか今年撮ってるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あれもどうにもこうなんか見る気にならないんですよ。
無声映画言うともあれですよね。朝起きたらガビガビみたいな話じゃないですよ、ね。
種なしの映画っていうわけではないんですよ。あの、若い中学生がエロ本見すぎてっていう妄想映画じゃなくてね。それ、ナナとカオルっていう映画ですから。それは皆さんご自由に見ていただいて。
はいはいはい。
あの、何やったっけ白黒映画。
白黒映画ありましたね。
ね、それね。あれ去年散々騒がれたやつね。
はい、はいはいはい。
どうなったかな、あれ見たいなーと思ってて、いざビデオ屋さんに並んでるのを見るとそうでもなかったっていう、ね。別にいいかっていう感じになって帰るって。
あるある。
あるでしょ。それ、ね。
あります、あります。
うん。それしょうがない、しょうがないです。
日本人あのアカデミー作品賞を取ったことで初めてその映画の存在を知ったりしますからね。
そうそう。ほんで日本公開がそこで決まったりとかするじゃないですか。
そうそうそう。あ、アーティストですね。
アーティスト、アーティスト。あれも別にそんな日本公開なんかそんな決まってなかったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
で、まあ、急遽決まったみたいな。
そうそうそう。
ドライビングミス・デイジーもそうでしたよ。
ああ、そんな感じか。
日本公開全然決まってなかったんですよ。
あはは。
で、なんかこういう変わった変わり種の映画が撮りましたよって、おばあちゃん、うん、おじいちゃんのほんわかした映画が、できましたよって言って、それ公開決まってなかったですけど、うん、あの、うん、アカデミー賞だから OK にしまーす、みたいな。で、見に行った覚えありますわ、僕。
あ、そう考えたら、アカデミー賞取ってる映画で、見に行った映画って少ないっすね。
めったないでしょ。
僕、ブレイブハートぐらいですわ。
何ですかそれ、正義の味方の話ですか。
ブレイブハートも、これまた同じような映画やな。
またふわーっとしてます。
あの、アイルランドのね、
ええ、
メル・ギブソン主演でね。
あーはい、はい、メル・ギブソンですね。
そうそうそう。アイルランドの、その、イングランド、だイギリスがアイルランドを、こう、まあ、制圧していくとき。うん。だから反乱を起こす人。
はい。
で、最後死ぬっていう。
はいはいはい。だから未だにおかげでアイルランドとイギリスは仲が悪いですよと。
ええええ。
いうお話。
そうそうそう。
そうですね。まあ、
僕こういうの好きなんですね、多分ね。
多分好きなんじゃないですか。そういう政治的な、なんか民族紛争みたいなのが。
うん、民族の自立みたいなところで結局最後死ぬみたいなね。
あ、そう、自己犠牲ですよね。
そうそうそうそう。
お礼を踏み台にして、この後の時代に捧げる。
うん。
そういう映画。
うん。
礎になりましたと。
はいはい。
何にもなってなかったらこれまたこれで嫌なんでしょ？
そうなんですよ。無駄死には嫌やと。
この舞台は作られましたけども、
ええ、
特に何の戦果も上げずに、
ええ、
全員全滅っていう。
そうそうそう。
影響なしっていう映画。
っていうのは嫌なんです
けど。では腹立つんでしょ？
うん。
だから何がええんかな。
何してもあれじゃないですか、主人公死ぬと、
うん。
落ち着きいいじゃないですか。
いやいやいやいや、俺は一体もう何があったとしても主人公は死なしてはいけない派ですからね。
いや、そうなんですか。
主人公だけは生き残らせないと話終わらないですもん。
下手な続編が作られるよりは落ち着き良くないですか。
いや、それやったら下手な続編に希望を求めようぜっていうタイプです。
ああ、なるほど。
うん。いつまでもその映画に対して希望を持ちつつ生きられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
またこれ続編できるんちゃーんと思って。
あ、ということはあれですね、まだの2019年ぐらいにエヴァンゲリオンのまたループした話とかやってくれる方が、
はい、なんやろ、
リ
ーサイボーグちゃんは
フォースインパクト、フィフスインパクトみたいな、
そうそうそうそう、もうそういうね、リテイク、うん、リテイクリテイクリテイクで一生飯が食っていけるみたいなやつ、それでいいんじゃないですか。だから何かと主役が死ぬ映画って僕ダメなんですよ。
あ、なるほど、
ね、あれとかあれとかもね、アルマゲドンとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
ブルースウィリス死によるじゃないですか。
死によるのオチ言いましたね。
いや、あれは見てますって、もうみんな。
マジですか。
見てない人見てる？
うん。あれですね、総帥さんが紹介するブルース・ウィリスの映画は大概主人公は結局死んだり死んでたりしますね。
ダイハード死にませんよ。
ブルース・ウィリスですよ、あの、シックスセンスとか。
あ、シックスセンス、シックスセンスは、なんで、あれ結末は言いませんよ。一体ブルース・ウィリスが何なったのかっていうことは言いませんよ。
そうそう、ブルース・ウィリスが実は幽霊だったのか、そうじゃなかったのかは言わないわけ
です。ああ、それを言うと、ブルース・ウィリス直接文句言うできますよ。
マジですか。じゃあゲストに出ていただきましょう。
この映画の最後、絶対言わないでくださいって言ってたもん、ブルース・ウィリス。
俺言うたやんけ。
うん、俺守ってるもん、その決まり。それはブルース・ウィリスが言うんやからもうしゃあないと思ってます。
あ、そうか。
なんで、だから主人公死なんはいいんですって。
なるほど。
死んでもいいけどね。死んだら、まあね、なんかほら、なんかちょっと、あと残った人とかで、あの人を追ってよかったね、みたいな話で最後終わるじゃないですか。やったことすっごいでかかったっすよね、みたいな話じゃない。
エイリアンなんか3で死んだのに4へ復活しますからね。
ああ、なるほど、そういうことかね、っていう話ね。
うんうんうん、
あなんかこう、コピー品が出回っておりますの話でしょ。
そうそうそう。
あれは確かにそうですね。エイリアンもあそこまで行くとね。
ねえ。
もうあかん。って思いますやん、うん、地球編早く作りなさいよと思ったらもう全然エイリアンでプレデターみたいな話になったし、
そうそうそう、
エイリアンだけが独立しだしたし、
そうそう、プロメテウスとか作っとるし、
そうですね、
ね、
プレデターもそうですやん、シュワルツェネッガーどうでもよくなってますやん、
そうそうそうそう、
シュワルツェネッガー主役の映画やったのに、
そうそうそう、
うん、今ではプレデター主役の映画になってるぐらいやから、
プレデター2なんて誰が出てたか全く覚えてないですよ、ね、
プレデターが出てましたからね、
プレデターインニューヨークですからね。あれね、
そう、そうですわ。
はい。
そんなんで、まあ、あかんよ。
ね。
うん。まあ、という、グローリーと。
グローリー、何点ですか？
何点かな ?80 点。
お、下駄は？
下駄、まあ一応映画館行ってないんでね、下駄履かせてないです。
あ、履かしてなくて80点。
履かしてなくて80点行きましょうよ。
おー、すごいすごいすごい。
はい、差し上げますよ、これ。
おー。
それくらい、もう、今までの見てきた映画の中で、まあまあ、いいクラスですね。
おー、下駄履いてたら96点ってことですね。
そういうことですよ。
おー、すごい。
そういうこと、そういうこと。だから、なんていうんですか、これを今、仮的で見てるから、ちょっと点数を押しましたけど、
うん、
金曜ロードショーみたいなね、
うんうんうん、
日曜日の日曜ロードショーみたいな何にもやることがなくて、
うん、
9時ぐらいにテレビプチッとつけたら映画やってましたと、うん、あなんか戦争映画やっとんなと思って、
うんうんうん、
見出して、お、モーガン・フリーマンとか出てるやん、
うんうん、
デンゼル・ワシントンやん、
うん、
で最後、お、こういう話なん、
うん、
いい映画やんってなる可能性もあります。
僕まさにそれ。
あら、
僕だから、小6か中1の時にテレビでたまたま昼間にやってて、たまたま見たんです。
はいはいはいはい、はい。
で、ボロ泣きやったんです。
あ、そうですね。昼間ぐらいの映画ですね、これね。
そうそうそう、そう。
ああ、すっごい、テレビ大阪とかね。
そうそうそう、そう。
ラジカンじゃないわ、
関西テレビとか。
そうそうそう、京都テレビとか。
KBS。
あのあたりでやってる映画ですわ、これ。
そう。
ああ、それが良かったと。
良かったですね。
ああ、それいいですね。
うん。
うん、確かに確かに。わ、
うんうん、
かる。わかる気はする。
はい。
ということですか、グロー。
そうですね。
ぜひ。
あとはあれですよ。
なんでか。
次僕が見る総帥さんのおすすめ映画をください。
ああ、僕が勧めるやつ？
うん。
僕もかなりいろんなもん見てるからな。こういう系列で来られるとな。僕、あ、邦画行きます？
邦画、お、珍しい。
僕が不朽の名作として疑わない。
ってことは多分あれですね。超時空要塞マクロス劇場版愛覚えていますかですね。
そうです。まあ、ダニーラスト30分を見ると泣いてしまうというのですね。それか、さようなら銀河鉄道39。もう一説にはこれしか見てないんちゃうかっていう
くらいの。それしか知らん人かな。
こいつのアニメこれだけなんちゃうかって言われてますけども。
ええ、
それじゃないです。
はい。
何行きましょうかね。ちょっと今パッパーっと見渡した感じで考えましょうかね。ジャスさん見てないやつがいいんでしょ？
そうですね、やっぱりね。
そうですね。電車男行こうか。電車男映画版。
中谷美紀でした？
中谷美紀と、山田孝之？
はいはいはいはい。
二人が演じます。
はいはいはいはい。電車男といえばあれですね、僕が電車男の話の存在をまだ知らない頃に、
はい、
うちの嫁との恋愛相談をギャシャにしていたら、お前は電車男かって言われたで、ね、おなじみの電車男ですね。
え、電車？毎日乗ってんで？みたいな話でしょ。
そうそうそう。
え、電車がなんかなんの？みたいな。電車で行けんの？電車で行けんの？彼女できんの？みたいな。
そうそうそう。
いう感じですね。
うんうん。
ああ。
年上の彼女を今ちょっと行こうとしてるみたいな話をしたら、お前は電車男かって言われた。
そっか。
何電車男って。
それほんな夫婦で見張ったらよろしいやん。
いやです
よ。夫婦で今改めて見ましょうよ、電車男。
うわうわ。
俺ってもうほんまに申し訳ないんですけど、映画版電車男っていう作品がですね、
はいはい。
すごく好きなんです。
おー。
強烈なまでに好きなんです。
あ、そうなんですね。
あの、何回も見たことあるんですけど、うんうん、もう、下手して10回ぐらい見てるんですけど、
おー。
毎回泣いてます。
マジっすか？
毎回泣けます。
おー。
ほら、これ行きましょうよ。
行きましょうか。それいいですね。
で、実際にね、あの、電車男、まあまあ、最初はあの、2ちゃんの書き込みじゃないですか。
はいはいはい、はい。
2ちゃんの書き込みの中でも、エルメスという女の子がですね、
うん、
あの、中谷美紀に似てますと。いうことが書かれてて、実際に中谷美紀の配役が決まったという
な。なるほど、なるほど。
で、これはちょっとね、いいですよ。
恋
物語として見ていただきたい。
まあもちろんそうですけどね。
ファンタジー作品。
お
う。こんなことは実際にはなかったんですよっていう前提で見ていただきたい。
なんか含みがあるな。
だって今までね、僕電車男僕大好きなんですけど、
はい。
電車男の映画が大好きだっていう人間に僕は出会ったことがないんですよ。
ああ。
いろんな人に話を聞いても、おもんないってあれ。って
なんか、嘲笑の対象というか。
そうそうそうそうそう。
うん。
実際、オタってこんなんじゃないよねみたいな。
うんうんうん。
2ちゃんとか見てる奴らですから。
はいはいはい。
ちょっとねじ曲がったりしてるわけですよ。
うん。
それじゃないんやと。本当に男と女のラブストーリーいい話として見てって言うても、
うん、
聞けないんですみんな。
まあそうですね。
うん、それを本当にピュアな心で見ていただきたいんですよ。嫁はんと二人で見よう、晩飯食い終わって。
ああ、でも結構人入ってんすねこの映画。
まあマジっすか、そんなヒットしたんや。
興行収入37億円。
ああ、やっぱそれぐらいは行くよな。
うん、
行く行く、俺も思った。
200万人突破とかでもそ
う。ああ、いいっすね。
うん、
僕だってこの映画に影響されてテレビ版も全部見ましたからね。
すげえな。
それから電車男の本買って読みましたから。
めっちゃ甘そう。
しかもそれ、電車男がなんだって騒がれてた3年ぐらい後の話ですから。おっせーって言われてる。
今更。
バカじゃないのって言われてる時代ですから。電車男、
うん。
映画版ですよ。
はい。
テレビ版はちょっとあれなんですけど。
落ちますか。
まあ、ちょっと若干ね、あの連続なもんなんで、うん、話が若干変わってるんですけど。
なるほど。
映画版はこれがもういい。いい。うん。うん、これぜひ見ていただけて、グローリーぐらいいいから。アカデミー賞あげてもええぐらいですから、これ。
最後死にますか？
最後死ぬかもしれませんよ。これどうします？主役。自己犠牲入るかもしれませんよ。だからそこら辺を、
はい、
なんていうんですかね。僕が、漏れなくオタと言われる人に聞いた感覚では、
はいはい。
漏れなく面白くないこの映画って言われたんですよ。
なるほど。
だから僕が見る限りは、オタ度数非常に低いと思うんですよ。オタを取り上げてるくせに。
はいはいはいはい。
なのでそこら辺またほら、ガンオタのジャス先生。の考えで、やっぱりその、パッと見た感じ、やっぱりジャス先生部屋のディテールとかそういうところにこだわるでしょうから。そういうの、パソコンのなんか使い方とかそういうのに。
なるほど。
するでしょうから。
はいはいはい。
していただいた上で。
お。
語っていただきたいね、電車男。
わかりました。
なんやったら僕自分でイベント開いて、
はい。
電車男を鑑賞会っていうイベント開いてもいいもん。
どこでやるんですか？
どっかで。僕んちとか。どうせ5人ぐらいしか集まらんでしょ。
やりましょうやりましょう。僕住所とかちゃんとアップしときますから。
勝手に来るやないか。出なくても最近もうちょっと半分ぐらいバレかけてんのに僕ら住んでるとこ。
ヒントはディ
ほらほらほらほら。ヒントひょっとかね。そんなこと言い出すともわかるから。
はいはいはい。
知るからみんな。
はいはい。階段上がって真正面とか、ね。
そのうちみんな、玄関のオートロックの番号とかもどっかに公開されて、家の前まで来るみたいな怖い目に遭いますから。
はいはいはい。
ね。来ないと思いますけど、どうせ聞いてないんで、みんなそんなに、ね。あれですか、僕まだ今まで日本橋歩いてて一回も声かけられたことないですから。
はいはいはい。
なんで、大丈夫でしょうけども。
うん。
はい。またね、それで、電車男。
はい。
ぜひ、これ盛り上がってくれば、
はい。
電車男ムーブメントが起これば。
今更
今更ですよ、もう一回。起これば、これ上映会。僕ビデオ持ってますから。電車男2っていうのがひょっとしたらできるんちゃうかって話聞いて、僕すごい盛り上がったんですから。あ、ただね、
うん、
これ映画版とテレビ版、
はい、
最後は見といた方がいいんですよ。
はあ、
うん。だからそのつながりがあるんですよ。
なるほど。
もうすごく最後も、ああってなりますよ。うん。ここら辺の上で、嫁はんと飯食うて。
わかりました。
土平日に見てくださいね。土平日ぐらいのテンションじゃないとしんどいっすよ。
なるほど。
週末にやっしゃーって思うとしんどいっすよ、この映画。
身構えちゃダメですね。
うん、途中でやめてまいりますよ。
はいはいはい。
それぐらいの作品なので。
了解でございます。
ぜひそれでお願いします。よろしくお願いします。
わかりました。
はいはいはいはい。
ということですね。
まあ、ちゅうことですかね。今回はね。はい。はい、まあ、グローリー名作。
はい。
ね、また次々と おすすめの作品も。
はい。
いただきまして。
そうですね。
はい。やっていきましょうよ。
行きましょう。
はいはいはい。
はい。
まあ、てな感じですか。
そうですね。
あ、はい。
はい。
はいはい。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジュを聞くがよい。
はは
ーははー、
ビックビックじゃぞ。